ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア大統領は海砂の輸出解禁を拒否し、開かれたのは同社の輸出についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、輸出が強化されたのは船舶の航行を妨害する海洋堆積物だと強調しました。この日程は9月17日火曜日、ジャカルタのダナレクサタワーにあるインドネシアイスラム金融センターエリアの開設後、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドド大統領は、声明で、たとえ堆積物の形や砂の形であっても、海水の堆積削用は、海砂とは異なると強調しました。以前、貿易省は、砂の形での海堆積物の輸出は、国内のニーズが満たされる場合にのみ、実行できると述べました。海堆積物製品の輸出に関する規則は、海上での沈降結果の管理に関する2023年26号政府規則及び海洋水産省からの提案のフォローアップに含まれています。それでは次のニュースです。イタリア大使は、イタリア海軍のインドネシア訪問はインド太平洋戦略の一環だと明言したことについてお伝えします。在インドネシアのイタリア大使ベネデット・ラッテリ氏は、イタリア海軍戦闘集団のインドネシア訪問はインド太平洋に対する欧州戦略の一環だと述べました。ラッテリ大使は9月17日火曜日、ジャカルタで、インド太平洋はイタリアだけでなくヨーロッパにとってもますます重要な地域になっていると述べました。同じ機会に、インドネシア海軍副参謀長官ジセペ・ベルッティ・ベルゴット・テイトクは、イタリアにとってインド太平洋諸国、特にインドネシアと緊密な関係を築くことが重要だと述べました。ベルゴット・テイトクは、インドネシアがインド太平洋地域の基準点であり、欧州のインド太平洋戦略の活動の非常に重要な承認であると考えています。ベルゴット提督は、インド太平洋地域の防衛力学が地中海などの他の地域に非常に強い影響を与える可能性があると評価しました。ベルゴット提督はまた、気候の調整、食料源の提供、そして世界の輸送ルートとしての海の重要な役割とは別に、海は社会文化的、経済的基盤も支えており、特にイタリアとインドネシアは海と 密接に関係していると評価しました。それでは次のニュースです。中国はガザでの停戦不成立で米国を非難したことについてお伝えします。中国はイスラエルに包囲されたパレスチナの飛び地であるガザ地区での停戦の失敗は米国の責任だと考えています。これは9月16日月曜日、国連安全保障理事会の会議で中国の原子湾国連大使が語ったものです。国連の中国外交施設の発表によると、国連安全保障理事会はパレスチナ問題を含む中東情勢について話し合う会議を開催したということです。原子湾大使は国連安全保障理事会がこの人道的悲劇を止めることができなかったのは、紛争勃発後米国が安全保障理事会で停戦を求める決議採択を最初から阻止したためだと述べました。中国外交官は米国に対し責任ある態度を示すよう要請しました。原子湾大使は米国政府に対し、長く苦しんでいるパレスチナ国民に生きるチャンスを与えるためにガザでの軍事作戦を直ちに停止するようイスラエルに求める具体的な行動を取るよう要請しました。それでは次のニュースです。米国務長官はガザでの停戦努力について話し合うためエジプトへ出発することについてお伝えします。アントニー・ブリンケン米国務長官は今週エジプトを訪問し、米エジプト戦略対話に出席し、ガザ地区での停戦と人質交換を達成するための継続的な努力について話し合う予定です。アナドル通信社はブリンケン氏が火曜日にエジプトに向けて出発したと報じました。ブリンケン氏はエジプトのバドル・アブデラティ外務大臣とともに、二国間関係と経済発展の強化を目的とした米国エジプト戦略対話の開始を主導します。これは声明で国務省のマシュー・ミラー報道官が語ったものです。ブリンケン氏は戦略対話の共同議長を務めることに加えて、エジプト当局者らと会談し、人質全員の解放を保障し、パレスチナ人民の苦しみを軽減し、広範な地域安全保障の構築を支援するガザでの停戦を達成するための継続的な取り組みについて話し合う予定です。それでは最後のニュースです。ステファン・セジョルン氏がブルトン氏の後任として欧州委員会候補に就任したことについてお伝えします。フランス出身で域内市場の管理を担当する欧州委員ティエリー・ブルトン氏は9月16日月曜日、ウルスラ・フォンダル・レイエン欧州委員長との意見の相違を理由に辞任しました。ブルトン氏は2019年から欧州委員を務めています。エリゼ宮殿は声明で、近く辞任するステファン・セジュルヌ外務大臣はブルトン氏の後任としてフランスの欧州委員候補となると明らかにしました。スロベニアも先週当初の候補者トマズ・フェゼル氏が辞退したことを受け、新たな欧州委員会委員候補者を推薦しました。フェセル氏は欧州委員会の運営方法に関するフォンデルレイエン委員長のビジョンとの矛盾を挙げました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はオゾンは安全、人類の生存は確保されることについてお伝えします。9月16日は世界オゾンデーまたは WODとして祝われます。地球の温度を安定に保ち、地球内の生命にとって 危険な紫外線または UV から地球を守る機能を持つオゾン層が時間の経過とともに薄くなりつつあることを考慮すると、この警告を重要です。オゾン層の破壊は皮膚がん、白内障、免疫障害を引き起こし、植物や海洋生物などの地球の生態系にダメージを与える可能性があるため、非常に危険です。オゾン層の組織化は人間の活動や習慣によって引き起こされることが多く、地球の温度の上昇によって感じられることがあります。オゾン層を破壊する主な物質の一つは CFC またはクロロフロロカーボン物質として知られる塩素または CI 元素です。冷蔵庫、冷凍庫、エアコンなどの冷却機器の冷却液または冷媒、芳香材料のスプレー缶、ヘアスプレーや香水などに幅広く使用されています。CFC は自然には発生せず大気中に少量しか存在しませんが、二酸化炭素と比較して約1万倍の温室効果があります。シティ・ヌルバヤ大臣によると、現在の政策が引き続き有効で実施された場合、オゾン層は南極で2066年頃、北極で2045年、全世界で2040年頃に回復すると予想されています。もちろん、オゾン層の回復は地球上のすべての人類の願いです。これは簡単なことではありません。これらの危険物質の使用を上々に減らすには、社会のあらゆる要素の願望と協力が必要です。これには環境に優しい製品を使用すること、エアコンの定期的なメンテナンスを行うこと、常にエアコンを使用して紫外線の悪影響を防ぐことなどが含まれます。野外活動をする場合は、紫外線防止メガネ、帽子、または長袖シャツを着用してください。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1948年9月18日にマディオン反乱のことから始めます。マディオン反乱は1948年9月18日に発生し、インドネシア共産党または PKI ソプシーペシンドからなる人民民主戦線または FDR グループがインドネシア共和国政府を打倒し、パンチャシラのイデオロギーを共産主義に置き換えることを目的として反乱を実行しました。ムソーとアミル・シャリフディンが率いる PKI はマディウンの戦略地域を占領し、新政府の樹立を発表しました。この紛争はアミル・シャリフディン内閣の崩壊後の政治的緊張と、特に FDR の武装幹部に影響を与えた軍の合理化に関する、ハッタ副大統領政権の政策に対する FDR の不満が最強潮に達したものでした。政府は直ちに軍事行動で抵抗しました。1948年9月30日、シリワニ師団率いるインドネシア国軍はマディウンの奪還に成功しました。次に1984年9月18日にジョセフ・キッティンガー氏はガス気球で大西洋横断の記録樹立に成功したことについてです。1984年9月18日にアメリカ空軍軍人であるジョセフ・ウィリアム・キッティンジャー2世大佐はガス気球を使って初めて大西洋を 単独横断することに成功し、利益にその名を残すことに成功しました。キッティンガー氏はロジー・オグラディという名前のヘリウム気球を使って米国メイン州カリブーから旅を開始し、イタリアのマンホットに着陸するまで 5,700km 以上の距離を移動しました。カナダのプロモーターガイタン・クロトゥーのサポートにより単独飛行の準備はスムーズに進みました。最後に9月18日に世界水監視デイについてです。世界水監視デイは毎年9月18日に祝われ、生物の生存のために良好な水質を確保することが目的です。世界水監視デイは2003年にアメリカきれいな水財団またはACWF によって創設されました。世界水監視デイは現在著名な海洋学者フィリップ・コスト氏を記念して設立された非営利環境団体アースエコインターナショナルによって講演されています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Wow, best chef dengan jatuh cinta ya. Minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.
Cukup menyegarkan, bingung mau apa. Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとペルーを包括的なパートナーシップ協定の完成を推進していることについてお伝えします。インドネシアとペルーは包括的経済連携協定または CEPA に関する交渉の早期完了を推進することで合意しました。9月15日日曜日、インドネシア共和国外務省のプレスリリースが引用したように、両国は10月9日火曜日、ペルーのリマで、インドネシア・ラテン・アメリカ・カリブ海小国またはイナラクビジネスフォーラムの合間に、両国がインドネシア・ペルー2国間協議フォーラムを開催した際に合意に達しました。外務省アメリカヨーロッパ局長ウマルハディ氏が率いるインドネシア代表団は、外務省アメリカヨーロッパ局長のウマルハディ氏が率いるインドネシア代表団は、外務省アメリカヨーロッパ局長ウマルハディ氏が率いるインドネシア代表団は、外務省アメリカヨーロッパ局長ウマルハディ氏在ペルーのインドネシア大使リッキー・スヘンダル氏、外務省アメリカ第二局長エピファニア・リリス・ウサナン・ニンディア氏が同行しました。一方、ペルー代表団の議長は、外務省アジア・オセアニア局長フェルナンド・フリオ・アントニオ・クイロス・カンポス氏が務めました。ウマルハディ事務局長は、インドネシアとペルー間の包括的経済連携協定の完了は、インドネシアとペルー間の貿易・投資協力を大幅に拡大するきっかけとなるだろうと述べました。同州は包括的経済連携協定が施行されれば、両国間の貿易量は最大3倍に増加する可能性があると付け加えました。ペルーはインドネシアにとってラテンアメリカ地域における最も重要な貿易相手国の一つです。2023年インドネシアとペルー間の双方貿易額は4億4400万米ドルに達しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas, sedang aku di sini hampir gila.Kita tak temukan jalan Sepakat tak kiri setelah beribu debat panjang Namun kau tampak baik saja Bahkan senyummu lebih lepas Sedang aku di sini belum terima Bohongkah tangismu sore itu di pelukuI'm sorry.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はゴロンタロの観光地をご紹介します。ゴロンタロには目を楽しませてくれるエキゾチックな白い砂浜があるだけではなく、豊かな海洋生物も非常に多様です。観光客の注目を集めているこのジンベエサメはその一つです。ジンベエサメは最終的に回遊プロセスを続ける前に餌を探すためにゴロンタロの海水に非常に頻繁に立ち寄ります。その後ゴロンタロ州政府はこの可能性を利用して国内外の観光客の注目を集める新しい観光名所を創出しました。2024年8月30日から31日の世界ジンベエサメの日に合わせて、ゴロンタロのボートバガニビーチでジンベエサメフェスティバルが開催されます。ボートバガニビーチはゴロンタロのカビラボーネにあるエリアです。ボトバラニ観光村にはボトバラニビーチに海中公園があります。この美しさがボトバラニ観光村の魅力です。ここではジンベエサメを見ることができます。それとは別に観光客は漁師たちが今でも伝統的な方法を使って海で魚を探す姿を見ることができます。観光客は市内中心部から陸路で約15から20分でこのエリアを訪れることができます。観光客はその場所に到着したらジンベエサメが出現する場所に行くボートツアーを利用することを選択できます。このパッケージの価格は定員3名とジンベエサメの餌用の生エビ糸袋で10万ルピアに設定されています。旅行体験をより楽しむためにダイビングとスノーキリング用具のレンタルもお忘れなく。スノーキリング用具は約5万ルピアの価格です。全ての準備が完了したら観光客はすぐにボトバラニビーチからほど近い場所にあるジンベエサメのスポットに招待されます。ガイドがボートの側面を軽く叩いてジンベエサメをお引き出しながら餌を水中に投げ込みます。ジンベエサメが浮上した時は観光客が飛び込み世界最大のサメと触れ合う感覚を体験するのに最適な時期です。ジンベエサメが保護対象の魚であることを考慮すると観光客が知っておくべき重要なことが2つあります。1つはジンベエサメの健康上の理由から観光客はジンベエサメに触れないよう求められています。そしてもう1つは画像を撮影する場合はサメが邪魔されたり突然動いたりしないようにフラッシュをオンにしないでください。 ジンベエサメと遊んで満足したら、観光客はボトバガニビーチに戻ります。その後、海岸沿いでは多くの住民が焼き魚やイカを提供しています。そこで昼飯を食べることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、バゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語で どういう話ですか？という会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと南東スラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー氏についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa を聞いた後、今日のトピック、bagaimana ceritanya? 日本語で、どういう話ですか?に関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。Bagaimana? Bagaimana? 日本語でどう?どう?ceritanya? Ceritanya? 日本語で話。話。Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 日本語で話はどうですか?話はどうですか?バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。ディアンガプ、ディアンガプ、日本語で考えられる、考えられる。サクラ、サクラ、日本語で神聖、神聖。マシャラカット・ブトン、マシャラカット・ブトン、日本語でブトン社会、ブトン社会。コノン、コノン。日本語でそういえば、そういえば。menjadi、menjadi、日本語でなる、なる。tempat、tempat、日本語で場所、場所。pertama kali、pertama kali、日本語で初めて、初めて。sultan、sultan、日本語でsultan、sultan。menginjakkan、menginjakkan、日本語で踏み入れる、踏み入れる。かき、かき、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中に bagaimana ceritanya Bu? 日本語で話はどうですか?という文がありました。この文には、Bagaimana? 日本語で、どうという疑問詞があります。Bagaimana? 日本語で、どうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文では、Bagaimana ceritanya? という表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。では、バゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使って、その他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語でこの寺院は人屋にして建てられたと言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか?ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はスラウェシ州南東部ブートン島のバウバウ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。 Boryo という言葉はソロウェシと南東部のブトンおよびバオボ地域に住む部族またはボリオ部族によって話される言語を意味します。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram wa VOI andaba andaba official, Twitter wa @ VOI Indonesia, TikTok wa VOI andaba andaba official, メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。